タカです。
南沢です。世界心理学と暗唱中 SSD ラジオを今週も始めていきますと、この番組ではタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表するといったものになってます。今週はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、今回もドイツの歴史第2回目ですね。はい、やっていきましょう。前回は神聖ローマ帝国の成り立ちみたいなね、ところを話していますと。で、まあ、途中までのドイツの歴史ってフランスと一緒、まあ、フランク王国が基礎になって、そこの分裂して東フランク王国っていうのがドイツの基礎になりましたよと、
はい、
いった話をしましたね。で、まあ、フランク王国からのこうカロリング朝っていうね、王から、ザクセン朝っていうところにね、変わりまして、まあ、かなりこっからこうドイツの歴史っぽい感じになったといったところですね。そこからはあともう一つかなり注目点としてはイタリア政策っていうのがありますと。もともとはフランク王国がそのローマ帝国の、まあ、カール大帝の、大冠っていうのがあってね、ローマ帝国の復興だってなったけど、分裂したことによってそれがね空白となってしまって、結果的に東フランク王国のオットー1世がもう一回大冠をしましたよと、いったところで、実質東フランク王国がローマ帝国ですよと、でイコール神聖ローマ帝国の誕生みたいなね、感じを、話しましたよといった感じになってます。で、まあ、このザクセン朝はですね、1024年、ぐらいまで、ありましたよといった感じで、まあ、ハインリッヒ1世オット1、2、3世ハインリッヒ2世と5代ぐらい続いたんですね。
はい
はい、でザクセン朝のテーマっていうのはローマ帝国の復興でしたよとた感じなので、ローマを中心とするこう地中海をねこう牛耳りたいというところがあるんで、非常にイタリア地方に執着をしています、
ね。はい、
まあ、これがイタリア政策と言ってますね。まあ、ザクセン朝と、まあ、言って もうずっとなんですよ。イタリア政策というのは、ここから付きまとうワードにはなってきますと。でこの執着をしていたんだけど、このぐらいからですねかなりこう外敵っていうのが強くなっていましたと。まあ、前回のハンガリーみたいな話もありましたけど、西フランク王国も来てるねみたいな話だったりだとか、ポーランド来てるね、ハンガリー来てるねと、で北の方にはスラブがいるねみたいなね、ああってなったらデンマーク北欧からも来るのみたいなね、あとまあビザンツからの侵攻とかもあったりだとかして、周りに気にする部分って非常に増えてきている、でかつイタリア政策としてイタリアをどんどん侵攻していきたい、まあ、侵略していきたいっていうのがあるんだけど、政治も安定しないとイタリアの中のね、だから大変な状況もありましたと。で何度も何度もこう遠征するんだけど、まあ、そうすると国内、イタリア普通に ドイツのね神聖ローマ帝国内部がそれから不安定になってしまう、っていうのがあって、まあ、このザクセン朝のハインリッヒ2世の時にですね、まあ、現実味がないよねと、今のねイタリア政策、っていうのがあるので、目標一回下方修正するんですね。フランク国の復興ぐらいにしましょうかというぐらいにして、もう根を下ろしたこう政治を政策路線に切り替えて、諸侯の独立、バイエルン公とかいましたね。こういろんな諸侯が強いんですよ神聖ローマ帝国って、その独立を防いだりだとかね、対外ともうまく立ち回ったんですが、ハインリッヒ2世っていうのは子供がいなくて、ザクセン朝からザーリア朝っていうのが、引き継がれていくんですね。でこの王朝っていうのは1024年から、1125年、まあ、約100年ぐらい続いた王朝になってるんですよ。で最初はオット1世の孫で、初代はコンラッド2世という人なんですけど、有名なのは3代目のハインリヒ4世っていう人です、まあ、この人について話していくと、これ前に話してるんですよ、ちょっとキリスト教の時にね。このハインリッヒ4世っての人の時に起きたのがカノッサの屈辱、ですね。でこのぐらいの時期っていうのは非常にキリスト教の教皇の権力が強くなってきてるよっていう示し、それの出来事っていうのがカノッサの屈辱なんですよ。で何が起こってるかっていうと、人事権の争いですね、聖職叙任権っていうんだけど、そもそもこの、キリスト教の、聖職になるに、それの人事権っていうのを、その皇帝、神聖ローマ帝国の皇帝が担うのか、教皇が担うのか、みたいなところでね、そもそもその神聖ローマ帝国の皇帝っていうのが、自分の息のかかったね、 やつらをこうイエスマンを聖職者にこう任命しまくっていて、教会を思うままにコントロールしようとしたというのがあるんですけれども、まあ、これに起こった時の教皇のグレゴリウス7世っていうのが急にハインリヒ4世に君破門だよって言われですね、うん、この頃にそれでキリスト教から破門されたのも生きていけないんですよ。
はいはい、
うん、完全に仲間外れみたいなね、
はいはい、
皇帝なのにっていうのがあったから、これによってハインリヒ4世っていうのは3日間断食でね、この門の前でこう謝り続けて、これを許してもらうみたいなね、
うん、
エピソードがありましたと。これによって教皇の権力っていうのがすごい高くなったよっていうことをこう象徴的に表す出来事だったと、
うん、
言われていますと。でこの、ザーリア朝の後ですね、それは非常に難しい名前なんだけど、ホーウェンシュタウェン朝ですね、うん、
はい、
っていうこれも100年ぐらい続くんですよ、
はいはい、
で有名なのはフリードリヒ1世と2世なんですよ、
うんうん
うん、でフリードリヒ1世っていう人はですね、まあ、1回ねこう、イタリア政策落ち着けましょうと、
うん、
っていうのがあったけど、もう1回やるぞと、
うん、
イタリア政策ゴリゴリにやっていこうというので 4回ぐらいこう遠征を行うんですね、で、もう過度の遠征でも教皇がもうちょっと強いなと、
うん、
こいつ皇帝強いなってなって反発を生んじゃうんですよ、教皇側のね。で教皇の支援とかもあって、北にイタリアの諸都市ありますね、うん、あのミラノであるとかベネチアとかね、
うんうん、
そこでも諸都市がこう結構あの各々で政治とかをやっているんだけど、うん、一回同盟組みましょうと、
はい、
そういうのがあって、もう自治権自衛権を求めてロンバルディア同盟っていうのを組んでですね、
はい、
神聖ローマ帝国に対抗していこうという 策をやるんですよ。で、1176年レニャーノの戦いで、フリードリヒ一世はこのロンバルディア同盟に対して大敗を喫しますと、
はいはいはい、
いうところで、その後講和をしてですね、とりあえず総主権だけ形式的に認めてもらえませんかと、はい、この総主権での皇帝っていうところだけ認めてもらえませんと、
はい、
形だけでいいんですいませんっていうことで結んで、ただ自治権はあげますよっていう話をするわけですね、はい、だから実質的皇帝っていうのは、神聖ローマ帝国にあるか、
うんうん、
政治自体は自由にやっていいよというふうにすることによって、こっから北イタリアの地域っていうのはかなり自由都市として発展していく、商業的にもね、
はいはい、
こっからルネサンスにイタリアっていうのは、向かっていくという感じになるんですね、うん、で、このフリードリヒ一世っていうのは第3回十字軍、この時は、十字軍の時代なんですね、
うん
うん、だからそのエルサレムが、侵略されたぞ、行け奪還しろっていうのが十字軍ですね、
うんうん
うん、それで、このフリードリヒ一世というのは第3回十字軍に参加しましたと、
うん、
で溺死しました。これ前回のエンディングで話しましたね、
うん
うんうん、熱いなっつってよし体冷やそう、川で泳ごう、うん、老体だから死んじゃうみたいなね、
おじ
い
ちゃん
おじいちゃんだから死んじゃうっていうのがあって死んでしまったと、
うん、
で、これってのがかなりセンセーショナルだったと、
はい、
皇帝が十字軍の中で死んでしまうといったところがかなりセンセーショナルだった。だからキリスト教の人たちっていうのは、
うん、
これを信じられなかったんだよね。こんな人が皇帝が亡くなっちゃうなんてっていうね。だから、このあと彼は神格化されてですね、通称バルバロッサ赤ひげ王って言われてるんだけど、帝国が、彼を再び必要とする時まで彼は生き続けてるんだっていう都市伝説が生まれたという感じなんですよね。ちなみにこのバルバロッサっていうのはイタリア語らしいんで、うん、だから強烈にイタリア遠征してた影響かなと
思
った感じですね。でフリードリヒ1世がありまして、フリードリヒ次2世ですね、
うん、
まあ、その間には2つぐらい王を挟んでるんですけど、フリードリヒ2世に関しては彼もですね、
うん、
非常に複雑な人生を送ってまして、
はい、
この頃ってのは、まあ、北イタリアにはこの自治権ありましたよって話あるんだけど、うん、南イタリアね、 にシチリア島ってあるじゃないですか、
うんうん、
あそこら辺まで支配って神聖ローマ帝国進めてるんですよ、その前の時代ぐらいで、うん、で、フリードリヒ2世っていうのはほとんど生まれてからがシチリアで過ごしてるんですよ、
はいはい、
だから神聖ローマ帝国にいなかったんですよね、
うんうん
うん、ただなんやかんやあって彼は神聖ローマ帝国の王にもなってたんですよ。
なんやかんやね。
そう
なんや
かんや、まあ、これはまあかなりあの教皇とその皇帝のバチバチとかがあったりとかね、
はいはい、
皇帝帰ろうみたいなのがあったりだとかあったんですが、うんうん、まあその中で、このシチリアっていう、ところっていうのは非常に複雑な、土地でして、うん、まあ、地中海の真ん中にあるじゃないですか、
うん、
あれってだからさまざまな宗教、イスラム教の人もいるし、ギリシャ正教会の人もいるし、カトリックの人もいるし、うん、で入り混じった状態の土地なんですよ、
うん、
だから彼がそこに育って、
うん、
非常にいろんな文化をこう取り入れていた、かつ6カ国ぐらい話せたと言われてますね、その中で、
はい、
うん、で、まあ、そんな中で、
うん、
教皇から十字軍行けと、
うんうん、
うん、でも行きたくないなと、
うんうん、
仲間もいるしみたいな、
はい
で参加しなかったらお前破門って言われるんですね、
はいはいはい、
で破門された状態のまま、しゃあない行くかっていうことで、エルサレムに向かうんですよ、
はいはい、
彼はですね、うん、で、彼はイスラム教とも仲いいわけですね結局、
うん、
だから実際にエルサレムが手に入ればいいんじゃないってフリードリヒ2世は思うじゃないですか、
うん、
だから、エルサレムに向かってそのイスラム教のこのリーダーと話してですね、
うん、
譲ってくれないと、
うん、
いいよってい
いじゃあ何だったんだよってい
いよ、うん、ってなってもう歴史上まれに見る無血開城っていうのがね、
うん、
エルサレムで起こるわけなんですよ、
うん、
ってなった時よかったじゃん、
うん、
いいじゃん、教皇は大激怒ですね、
なんで、
いやいやこんなね、そんな 裏切り者というか、そのイスラム、この頃はカトリックがもう全ての正義、他の宗教の教徒は全員殺せなんですよ、それぐらい過激なんですよキリスト教っていうのは、
はい、
異教徒は殺せ、
うんうん、
生かしたままなぜお前は、そこを占領したんだと、
うん、
全員殺せと、
うん、
いうのがある中で大激怒ですね、
うんうん、
でそれはなおかつその他の周りの人たちも彼を裏切り者として扱ったという形で、かなりねこのフリードリヒ2世っていうのは、まあ、先取りしちゃった人だよね、トレンドをね、
うん、なるほどね、
うん、いいじゃんっていうねのがあるんだけど、この頃の時代としては良くなかったっていうね、十字軍としては良くなかったっていう扱いになってます。でさらにこの一方で皇帝の書っていうものをフリードリヒ2世は出していてですね、まあ、貨幣の統一であったりだとか、貧しい人のですね、こう職業訓練をやったりだとか、
うん、
あとはもう無料診察、医療的な意味でね、うん、無料診察をやったりだとか、リンチの禁止みたいな、まあ、うん、まあ、いいことやってんじゃんみたいなね、
うんうん、
いうのがあって、領地の人々にとっては非常にいい皇帝であり、根強い人気はあったらしいが、世間的にはあんまり良くないみたいなね、言われ方をするケースも、うん、あったという形になっていて、
はい、
まあ、今回ここまでなんですけど、
はい、
もう一回あとやります、
はいはい、
でここからに関して言うと、ドイツっていうのはあのこの、ホーエンシュタウエン朝っていうのが断絶してあの大空位時代みたいなね時代が起こっています。 あれ皇帝いなくないみたいな時期がかなりもう20年ぐらい続いて、うんうん、あどうしようかなっていう時代をこれ次話していこうかなというふうに思ってます、はいはい、で次回で終わりですね。
ああそう、はい、
うん、まあ次回まで話すと、もう有名なハプスブルク家まで行くという感じですかね、
はいはいはい、ハプスブルク家ね、
はい、
俺は聞いたことあるよ。
アゴナガ、
そう
アゴナガおじさん、
近親相姦おじさんたち、
うん、いや彼らがすごいのは繁殖力ですから
ね、あまあまあその家系がね、はい、めちゃくちゃいろんなところに広がってるっていう、
そうそうそう、スペインとかまで行くし、うん、もう大帝国をやっぱ築くっていうのは、
うんうん、いろんなところの王族にいるもんね。
そう、知力じゃないんだ、 繁殖力だっていうね、
うん、
試合ですよ。
彼らが出てくるのね。彼らってそのぐらいの、なんだ、なんかすげえあれだ、思ったより不利なって。
ああそうですね、だから、いや長いから、
そういうことか。1500-1600ぐらいのイメージだったから、
あでも合ってる合ってる
合ってる。
ハプスブルク家がこう実権を握るというか、主にこう続くのが1400年ぐらい。
はいはいはい。
そう、そっから長い感
じ。なるほどね。
そう、でもハプスブルク家って意味で言うと、もうすぐ出てきます、
うん、あそうなんだ。
そう、
なるほどね。
ただそっから間空いてね、
はいはい、
出てくるっていう感じなんですけど、ただまあそこまでは完全にこう、ね、両方国家って言っても諸侯は強い時代みたいなね、
うんうん、
やっぱ どこでも入ってくるね、この諸侯が強くて、
うん、
からのみんな息を揃えたかのように絶対王さんの時代入るっていう、
うんうん
うん、イギリスとかでもあったしフランスでもあったけど、うん、そう、だそれがまあドイツも同じ歴史をたどるっていうね、う
ん
う
ん、まあまあ中国でもありましたからね。
そうそう、
陰やら周やらの時代もそうですし、
そう、
そこから何回も繰り返す。絶対王政諸侯、絶対王政諸侯みたいな繰り返しますからね、中国も。
で、やっぱ直系っていうのをこうこだわるがゆえに顎が伸びていくっていうね。
ハプスブルクでね。そういった点ではね、日本の天皇たちは特になく頑張ってましたね。あったのかもしれんけど。
わかんないよね、
うん。謎に包まれちゃってるから、わかんないけど。
大奥みたいな感じになってるかもしれない、
うんうんうん、
逆転版の王国、あ大奥みたいな見るとさ、
あの男がいっぱいいて、
そうそうそうそうそう、覚醒みたいなね、
はいはいはい、
男性として育てるみたいなね、
はいはい、
とかあったりだとかしたかもね。
あったかもしれないよね、
うん、急に顎短くなったらおかしいよなっつって、顎長いやつ探してこいっつって、
隠すために
アゴナガオーディションみたいな、この直径が切れた時裏で
いざ時にね直径ですよって言うために、
そうそう、やっぱアゴが長くないとやっぱね直径だと言えないみたいな。
あれってあれでしょ、なんかその遺伝子のさ不具合じゃん、なかなか難しいよね。
そうね、
ただ長いだけじゃないからさ、
あ
顎関節症とかもあるでしょ。
あなるほどね、
なんか遺伝子の不具合だからさ、うん、噛めないとかさ、
そっか、そうね、それを証明しろと、
うん、
だから他の家系で作ってたかもしれないね。
なるほどね、お前らも同じことやってるみたいな。当時さ、あのなんでそうなったか分かってないでしょ多分。当時は、
そう、当時は
なんであの長かってんだろうなみたいな。当時多分分かってないと思うみんな。
いや今で分かってんだもんね。
そうだね。なんかね、頭蓋骨とか見てね、
うん、
なんかおかしくないみたいな。
そうね、全然まだ詳しく知らないみたいなのも、この近親相関っていうのはね、よくでもできたよね。
ね、
うん、姉がいる身としては無理だもん。
まあね、それもう日本で生まれて日本で育ってるからみたいな説はあるよね、
うんうん、あまあ言うか分かんないね、その日本でもそうじゃない、男性がすごい年上でその子供みたいなさ、
うん、
12歳だからもう、ま、孫ぐらいのさ関連性になってくると分かんないかもね、
うんうん、
3歳上の姉とかさすがに無理やな。
まあまあまあ同年代はきつい
よね、うん、とかもういとことかなってくると、うん、もうあんまり、
うんうん、
そこら辺関係ないのかもしれない。
まあ、日本でもね光る源氏とか大概でしたからね、物語の中だけどあいつも大概だったから。
でもう周り全員親族みたいな感じなんだよな。
結局ね、会わなかったりしたら可愛く見えるかもしれないしね、しばらく会ってなかったとかさ、うん、ほぼ会ったことなかったら身内で会ってもやべえめっちゃ可愛いやんとか、
そうね、
会ってもおかしくない。
日本にしたらさ、お城したら分かんなくない？
ああ分かんないと思う、うん、まあまあ、今でも化粧されたら分かんない。
うん、だやっぱちっちゃい頃一緒に育ってなければね。
そうね、
もしかしたら
特にね、そのハプスブルク家みたいなさ、
うん、
王族だと多分そんな一緒に、うん、ワーキャーワーキャーやることないじゃない、
うん、そうだよね。てかもともとはだよ、
うん、
それで繁栄してきてるわけじゃない、
うん、
最初人間界がさ
どこまで遡った今、人間そうそうどこまで遡った今
最初は2人でさみたいな話でしょ。
アダムまで遡った。
もう そうなるからさ そうですね、増えようがない、ね。
うん、すごい今なんか遡り方がさ
少ない時はそうスマ、はい、スマートだね、うん、スモールコミュニティからスタートしてるっていうね、
はいはい、
うん、話だったらまあまあ全然分からない話もないのかと。
人類みんな共心近親相関
どっかで繋がってるからだから本当に俺と南さんも
どっかで繋がってると。
そう、10代上ぐらいはもしかしたら一緒かもしれない。
あ、まあ10代上ぐらいはやったらありそうだよな、全然、
うん、全然
生まれた地域があってね、もう、うん、この関東近辺って話だ
ったら、そうそうそう、だから兄弟の可能性
いや、まあゼロじゃないわな、別に
この考え大丈夫かな人類みんな兄弟だよね、
うん、全然ありうん、
あ、でもなんか極論こう沖縄とかってマジでそうじゃない多分、
うんうんうん、
10代と言わず、
うん、
5代ぐらいはもう割とこう一緒だった
よね。そうね、
そうだよね、
ああいう島国とかね、
そうそうそうそう、珍しい名字とかね、
うん、ああいっぱいあるね、
マジでそうだろうね、
うんうん、
いやちょっと関東にいるから若干薄れてきたけど、
人類みんな兄弟感、
うん、持っていったら割と幸せになれるかもしれない。
まあさすがにね、海外の方とかとはね、そうは思えないけど、
うん、
まあ国内でね、その高校の同級生ぐらいだったらね、そうあり得る話だよね
先生とか言えばいいんじゃない、お前らもお前らも全員兄弟だぞ多分っつって
多分多分
だから仲良くしようなっ
いや子供がそれ聞いてもだからなんだよっつってだからなんだよと思うと思うけどねなんならね、そう俺とかタイガーはもしかしたら兄弟なんかいいかもしんないけど、悪い家庭とかもあるから、そこには逆効果かもしんないしね。
うちは喧嘩していいんでしょ。
そうそうそう、うちはいじめていいじゃん
みたいなお前何月生まれっつ
じゃあいじめてええやとかなるかもしんないからね。
ああそうか、
一概にいいとは言えないけどね、兄弟がね円満だったらきっといいと思う、それで。
確かに
昔からね、兄弟なんか悪いなんかザラだからね、日本でも。
うん、
よく兄弟で喧嘩して戦争してんじゃん、戦国時代とか。
まあ海外も一緒だよね、
海外も一緒だ
から領土争いで。
そうそう、
あー、いや兄弟同士はね争うわな。
まあ家督争いとかになるとね、みんな争ってるよね、どの国行っても。
うん、
まあなんか兄弟仲が悪いってよりあれだけどね、その家臣たちの派閥争いみたいなさ、
うん、
ノリに巻き込まれてる方が多いかなってイメージ強い。
担ぎ上げられて
る。そうそうそうそうそう、うん、うちは長男を支持します、うちは次男支持します、うん、長男派対次男派で対決ですみたいな。
そうね、織田家の争いみたいなもんだよな。
そうそうそう、
完全に
芝と畠山がやってるわみたいな。
うん、
でも表面はその長男次男対決ですみたいな。
みこしだよね、なん
か。そうそうそうそうそう、うん、だ かわいそうではあるかもしれないけど、
うん、
本当は仲良く悪くないかもしれないもんね、長男次男別に。
そうね、話せば
分かったかもしれない担ぎ上げてるあいつ下のやつらがね、対立バチクソ煽ってるだけで。
そうだよな、
あるあるのやつだけどね。
何があったら兄弟と争うかな
今。
うん、
今
戦争するとしたら、口論対決、
あ、
徹底討論。
徹底討論、
うん、
徹底討論するとしたら
遺産はどうですか。
いや遺産だって別にそんな俺不自由してないっていうかさもらったらラッキーみたいな、ボーナスみたいな感覚じゃない。
てか今法治国家ならな、もう討論して決められるもんじゃないじゃん。いや何もないかな。10億あったら争うとかそういう話でもないしな、5億もらえるんだって思うしね。
うん、
いや3億でいいですってもなるし、
今とか関係なくっていうかさ、今の家庭環境関係なく、
うん、
なんか息子娘に手出されたら切れるんじゃない。
あー、侵略戦争
侵略
他国侵略されたら
さすがに切れ散らかすんじゃない。
うん、確かに
多分ね。
家住んでいいって言われたら、
いや時と場だよね。いいよって思うとき
そこは侵略されても、OK、
なんかのっぴきならない事情がなかった、だったらなんかいいよと思うよね。リストラされてさみたいな、
うん、
しょうがないよね、いいよって、
お金ないんだって
、うん、いやしょうがないよねって、それもしょうがないパターンがある、
うんうん、
リストラとかだったらしょうがないね、だけどちょっと遊びたいから仕事辞めてきたわだったら働けよっつって追い出すけどさ、時とばだよ。
確かにね、
情状酌量の余地ありかどうかみたいな大事よ。
確かに今兄弟争うことないね。
ね、
ちっちゃい頃はね争うけどね、
まあ、ちっちゃい頃も大したことじゃないからね、
うん、
そのぐらいの喧嘩あったらいくらでもありそうだけど、その子供の頃レベルの喧嘩だったら、
まあね、それね。でもあの頃ってもうめっちゃちっちゃい頃からそれこそ15歳ぐらいだったでしょ、
うん、
いや子供の喧嘩レベルだってたんだな。行け行けっつってチェス感覚で戦争してたんじゃない
そこまでじゃねえな。もうちょい、だってちゃんと子供の頃から教育受けてるっしょ上に立つってこういうことやみたいな。行けって言ってさ、俺たち行くの自分たちだからさ、行けじゃないから、行くーっつって言ってるからさ、
そうだ、
行けって言って他人の命かけてるのと話違うから、
ね、一番最初に引くことを覚えるからね
やべえ、行けよ、殴られたら行けよ、仮に殴り勝っても殴られたら行けよっつって、
いやーそうだな、ドイツね、
ドイツね、うん、まあ、まだドイツからないけど、
まだないですか、
ないよね、神聖ローマ帝国って名前だし、まあ、まあ、内政よりも外政の方が多いし、
まあヨーロッパずっとそうだよね、
まあまあそうね、
うん、
名前だけはドイツっぽいけどね、フリードリヒとかね、
そうね、まあみんななんか割とでも同じような系譜をたどっている、
うん、
がやっぱドイツはね、キリスト教強いですね、
うんうんうん、まあそんなイメージあんまなかったけどね、
俺もなかったわ、
ドイツってキリスト教そんなガッツリやったんだってい
う、
あんまり記憶ないけど、
まあいやどうなんすかね、わかんない、あのユダヤ教は迫害とかね、
うん、でも迫害するぐらいだからさ、
うん、
迫害するほどはびこってるってことはさ、
うん、
キリスト教一辺倒じゃなかったのかなって印象があったもともと、
あ
いろんなものが混じり合ってるのがドイツなのかなって印象、
なるほどね、
だったんだけど、まあ歴史を紐解くと分かんないことが分かってくる、
そうだね、
ユダヤ教だからそんぐらい根強く持ってて邪魔だから排除したみたいな、
うんうん、
じゃあユダヤ教って昔からドイツの地にはいたんだと思ってたわ、ずっと、
それぐらいユダヤ教はもう根強かったってことだよね、
うん、そしたらでもね、今見てるとキリスト教一辺倒だしね、
うんうん、
キリスト教の勢力下にどっぷり使ってるもんね、
やっぱイタリアとか面白いよね、なんか、
まあ、文化の交流地でもあるし、ギリシャ近いし、
うん、変な歴史たどってるなーって感じの、うん、だからここからだからベネチアの商人とかがね、
うん、
こう出てくるような地域ですから
まあイタリアなんてね、それこそ第二次世界大戦ぐらいまでずっとよく分かんないからさ、
うん、
なんか動き方としても、
そうだね、もう
歴史の表舞台に立ってこないんだもん、こいつはなかなか、
なんかあれだよね、踏み入れちゃいけない都市、なんか地域みたいな感じだよね、うん、だからそれこそローマがあるから、
うん、
もうみんな手出したいけどみたいなね、
まあ、出し方気をつけなきゃなみたいな、
そうそうそうそう、それこそキリスト教のお膝元だからね、
うんうん、
あだから今のね、こうなんだろう、ヨーロッパの人同士の考え方ってどうなんだろうなってやっぱ思うよね、
あはいはいはい、
そのイギリス人、
うん、
でフランス人、ドイツ人、イタリア人って、うん、彼らのその他国に対する意識みたいなさ、
うん、
まあ今 EU っていうさ大きな国な、うん、イギリスは違うけど、まあなってる中でどういうふうに各国を捉えているかみたいなね、
うん、
すげえなんかどうなんだろうなって思うね、まあ今第二次世界大戦だったからもうぐちゃぐちゃだろうけど、
ぐちゃぐちゃだと思うけどぐちゃぐちゃだと思うけど
そうそう、民族意識みたいなところさ、
うん、
結構気になるところあるよね、
まあ、アジアだと思うわ、
うん、
割とそれこそ日本人だからだけど、日本ってどう見られてんだろうとか、アジアの中で、
はいはいはい、
結構気になるところだね、
うん、
それこそ中国、韓国、朝鮮とかはさ、
うん、
嫌ってんだろうなと思う、
うんうん、
けど他のシンガポールとかマレーシアとか、
うん、 はい、
あの辺ってどうなん、実際どうなんと思う、
うん、
ネット見るとさ嫌われてるっていう人もいるしさ、
うん、
ついてる親日国家っていう人もいるけど実際どうなんだろうなと思う。
うんうんうんうん、まあ、なんか実際どうなんだろうなとも思うし、なんか我々まあニュースレベルでさ、
うん、
やっぱ 対日感情とかです、まあ、中国、うん、韓国、まあ、それこそ北朝鮮近い地域ってさ、うん、割と報道されるしさ、
うんうん、
あの情報あるじゃない、
うん、
同じレベルだからそのヨーロッパ同士のあれっていうのもあるんだろう
な、
う
ん、あるんだろう、そうそうそうそうね、だから日本っていう国が結構嫌われたりさ、
うん、
親しまれたりが激しいと思う、そうそうそう、国によって、
そうそうそう、
だから結構ヨーロッパもそうなんだろうなって思っちゃってる
ね。もしまああっちからしたらさ、そのあのドイツからしたらその日本の中と中国の中どうでもいいじゃない、
うんうんうん、
みたいなレベルだよね。
そうだね。
だそう思うとそのなんかアメリカってすげえ位置にあるよね。マジで思うわ。
でもみんな嫌いでしょ。わかんない。わかんないからこそだけど、なんかみんなアメリカ好きってそんなに嫌ない。なんかイメージだけど。
いやこれすげえいい位置にいるよなって思う。
いい位置にいるからこそなんか好かれてないイメージある
ね。うん、
アメリカ人がどうかっていうか、アメリカって国をさ、
はい、
よく思ってる人ってあんまりいなそうだなって。
そうね。奇跡の位置だよなあれ。
ね。
でかくなるのも分かるわ。
損したり得したりしてんだろうね、あれで。
うん、ずっとそれだけで言うと、カナダの位置キモいよな。
トロントとかのとこ。
あそこキモくない、あの位置。
アメリカとアメリカ、アラスカとアメリカで
挟む。そうそうそう。どうにかならんかなって思うわ。
あれね、でも俺も成り立ち知らないから、なんであなってのかあんま分かんないけど。
なんだろう、気持ち悪い位置なんだろうって思う。
うん、
一つにしちゃえよみたいなね。だったら分かんないけどね。
それ言い出したら朝鮮もな、大概、
うん、まあそうだよね、
場所的には。
あんなこと言ったらもうユーラシアの北アメリカとかにしちゃえよみたいな、
ね、そう
南アメリカとかにしちゃえよみたいなね、うんうん、まあそりゃそう。
チリとかよっぽど気持ち悪いよね。
あ
ー気持ち悪いね。チリとかよっぽど気持ちいいとこ
あるけど、なんでそこに線引いたみたいな、ね、
そうそう、あそこいいじゃんみたいな。
北と南で全然気候違うから。
そうそう。あれはもうさ、ブラジルと一緒でいいじゃんみたいな。
そうなんだよね、
出てきちゃうからね、そういう話が。
そうだよね、やっぱ国家間って難しいぞ。口出しちゃいけないですよ。
あんまり言い過ぎてくないから、チリ人に怒られちゃうから。
じゃあ締めていきましょう。世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199@gmail.com です。ツイッターの DM でもお待ちしております、
はい、
それではまた来週お会いしましょう。ありがとう。
南沢でした。